こんにちは。
パパです。
ママです。
第39回の放送です。お待ちどうさまです。
このラジオは3時のパパ、ママが本気で世の中の育児環境について考えていくプログラムになっております。
パパ視点、ママ視点でこんな世の中おかしいんじゃない？理不尽じゃない？と思うことや、世の中に刷り込まれた育児に関する呪いなどを一つずつ紐解いていきたいと思います。
個人的見解ですので、こんな意見もあるんだとご理解いただけると幸いです。
皆さんのご意見や番組の感想などツイッターでどんどんつぶやいてください。
ご感想、嬉しいのありましたね。最近
ありましたね。ありがとうございます。本当に
本当にママ頑張ってるから、いいママじゃなくてっていうか、いいママだからっていうね。
いや、嬉しいお言葉でしたね。
励みになります。ありがとうございます、
ではですね、39回目の放送になるんですけど、今回の議題は何でしょうか？
第39回は、
はい、
年トレの闇。
はい、年トレの闇について、年トレ、はい、年トレについてまずご説明をお願いします。
ちょっと待ってくださいね。何なんですか今日のパパのキャラは。何キャラですか？
なんかね、そう、
鼻にスーンくるんですけど。
あ、本当ですか？
はい。
いや、子供たちがね、今日早く寝たので、
はい、
まあ、ちょっと気分がいいというか、
うん、
ちょっとテンション高めでございます。
あ、高めだったんだね。高めでそれだったんだ。
そうです。
へー、
うん、
年トレについてですけれども。
はい。まず年トレとは何でしょう？
何なの？年齢トレーニング？
そうやね。年齢トレーニングね。
一人で決まった時間に子供が寝れるようにトレーニングをすることですかね。
うん、はいはいはい、はいはいはい。そうですね。
はい。
それに闇があると。
闇しかないよ。
ママがおっしゃるわけだね。
はい。もうママはまんまと。
もう何でも闇にしがちじゃない？
じゃあ沼。沼にはまったね。
そう。
年トレの沼。
ええー、そうなんだ。
はい。なかなかね、
うん、
抜け出すの大変でしたよ。この価値観から。
なるほど。
はい、
じゃあ、その、具体的な理由というか、
はい。
うん、なんか教えてください。
まずね、
うん、
この言葉をね、年トレという言葉を、
うん、
耳にしない、目にしない、
うん、
ママは、果たしてこの世の中にいるのでしょうか？っていうのをまず問いたいよね。
ほう。
なぜならば、
うん、
赤子が寝ないから。赤子は寝ないのよ。
うん。
寝ない時期が来るのよ。
うん。
マジで。
うん。
聞いてる？
聞いてる。うん。
で、特にさ、
うん、
初めての育児だったらさ、寝かせなきゃとかさ、
うん、
なんで寝ないんだろうとか、なんで泣いてるのとかさ、
うん、
もう何もかもがわからなくて、
うんうんうん、
何もかもが不安じゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
そうですよね。
うん、
でさ、ひよこクラブとかさ、
うん、
アプリとかさ、
うんうんうん、
ママになるとかさ、
あ、パパになるもあるね。
はい、
うん。
そういうのに、そろそろまとまった睡眠が取れてくる時期ですとかさ、
うん、
え、うちの子全然寝れないんだけど、みたいな。
うんうんうん、
そろそろリズムがついてくる時期ですみたいな、
うん、
え、何リズムってみたいな、
うん、
ってなるわけじゃないですか。
はい、
まずそこでめちゃくちゃビビらされるわけですよ、ママは。え、マジかみたいな。
まあまあ、そのね、自分の目の前で目の前の実態とのギャップね。
ギャップが、
うん、
なのでなんとかしなきゃと思うわけですね。
なるほど、責任感が。
責任感が。
はいはい、
はい。はい。なんとか、これは何かおかしい状態だと。
うん。
何とかしなきゃいけないっていうところで、たどり着くのが、年トレという言葉なんです。
うん、はい。
で、年トレは、まあいいんです。年トレで、確かに、うちの子もリズムがつきましたし、
うん、
眠れる時間が長くなったし、
うん、
その、リズムをつけるというのはとても良かったんだと思うんです。
うんうんうん、
でも、よかったからこそ、
うん、
ああ、そのリズムで生活しなきゃっていう、沼にね、
うん、
ズブズブズブズブズブズブッとハマるわけですよ。
なるほど。
はい。
ズブズブズブッとハマったわけですね。まあ、沼なので。
いや、そこの解説はいいです。
あ、そう。
沼でも闇でも何でもいいんです。
あ、そうなんですね。
はい。
なるほど。
はい。
でもそれに打ち勝ったら楽じゃね。
打ち勝つっていうのはどういう意味ですか。
え、だから念トレに成功した暁にはそのね、抱っこして寝かせる必要もなければ。
あ、そういうことじゃないんです、ママが言いたいのはね。
え？
あんぽんたーんかな。ママが言いたいのは、
うん、
それはだからいいんです。リズムもついて子供が寝れるようになって、うんうん、
はい、
すごく良かったんですけれども、
ほいほい、
なんて言うんですかね、作用があれば副作用があると言いますか、
ほう、
そのリズムで生活しなきゃっていう、
うん、
脅迫観念に追われるんですよ、ママは。例えばですよ、
うん、
例えば毎日朝寝するときに、
うんうんうん、
朝の9時から10時の、まあ、9時から11時の間に寝かせているとしましょう、
うん、
そしたら毎日9時から11時に寝かせなきゃって思うわけです、
はいはい、
そこにイレギュラーはないんです、
うん、よく俺にも言ってきたよね、
はい、
うん、
この時間は寝る時間なのでみたいな。
すっげー押し付けてきたよね。だって明らかに子供まで眠たそうじゃないのに、すっごい押し付けてきたよね。
だってじゃないと、その時間に寝ないとまた次の寝る時間が崩れちゃうんだもん。
だからそこが俺何回の時やったっけ、窮屈や言うとるね。
いや、だからそれがだから念トレの闇なんですって。
なるほど。
そう、そこにだってそれで寝てくれて、
それ闇だったんだよ。それもうママ自分で勝手に、
うん、
闇に入ってたじゃ
ん。そうね。だから、いや、世のママ、結構多いの。これね、
うん、
あの、一人目を育ててるさ、
ママ。あ、そうそう。それ何人目の時に、その闇があったの？
一人目。言ってるじゃん。え？二人目。聞いて話。
聞いてるよ。
もう一回最初からする？
しません。二人目、三人目はどうやった？
全然なかった。
あ、それはなかったよ。
うん。
まあ、一人目の時は、そうなるんかね。なるのかもしれないね。
そう。みんななるの。みんななるから言ってんの。
だって、わからんもんね。
そう、わかんないの。
うん。
そういうリズムで生活しないといけないんじゃないかって。赤子は。
確かに。
って思っちゃうわけ。
ほっとけんもんね。
そう。
うん。
でも、二人目とかがいると、どうしても上の子のリズムで生活するから、
うん、
絶対毎日同じリズムにはならないじゃん。
うん、
その赤子がね。
うん。
今日は公園に行くけど、今日は雨が降ってるから公園に行かないとかって、うん、その時点で寝る環境も違うし、
う、
ね、
うん、
違
う
ね、寝る時間も違ってくるし、
うんうんうん、
そういうのして初めて、あ、リズム崩れても全然寝るじゃんとかさ、
うん、
寝ない子は寝ないし寝る子は寝るし、
うん、
でも一人目はそのリズムじゃないから寝ないんだってなっちゃうのよ。
なるほどね。
そうで、リズムを整えたから寝たんだって、
なるほど、
いう風になっちゃうので、その成功体験があるがゆえに、
うん、
その何か失敗した時にやっぱリズムが狂っちゃったから、
なるほどね、
1分1秒でもそのリズムは崩せませんってなっちゃうの。だって寝なくなっちゃうもんって、恐怖よ。もう
そうなんや。
念トレなんて言葉がなかったら、
うん、
そういうリズムを正さないとっていう価値観がなかったら、一人目の育児はあんなに苦しくなかったと思う。
でもその念トレの定義って、まあ、定義というか、
うん、
本来の目的って、そういうリズムをちゃんと整えましょうっていう目的なの。
リズムを整えることで、子供が一人で 寝られるようになりますっていう。
リズムが大事なんや。
そう、リズムが大事なの。
そうなんや。
この時間に起きて、朝日を浴びて、
うん、
運動して、
うん、
同じような時間に、同じような場所で、
うん、
同じような環境で寝かすことで、リズムがついてくるよっていう。
そうなんや。
そう。
なるほどね。
そう。なので、ママは、それに必死。そうすることにね、必死なの。
いや、俺、その、ママの、
うん、
ママ以外のママの声、直接の声って聞いたことないから、
うん、
どんだけのママが、
うん、
そういうふうに、念トレして、そういうリズムと戦ってるのか、
うん、
っていうのをね、自分で確かめたいね。
いや、喋りな、ママと。ママたちと。
そうね、
うん、ママの周りではもうみんな言うよ、念トレ念トレって。
のはそう。
そうで、 SNS とかでもさ、やっぱそういう言葉が溢れてるし、う
ん、いや溢れとるけど、いや、バイアスって言葉があるでしょ、うん、だから自分の
逆にバイアスよ、パパは。
いや、俺は中立。
いやいやいやいや、って思ってるのがもうバイアス。
いやいやいや、それやったら中立。いやいやいや。いや、全部バイアスやん。
それやったら。そうだよ、そうだよ。
いやいや。
いや、だってみんなのスマホなんて、みんなのスマホなんてさ、もうバイアスでしかないじゃん。
いや、だから
同じ考えの人しか集まんないんだから、自分のスマホの。
うん、だからバイアスやってた
の。だからパパもバイアスじゃん。
違う。俺は。
水かけ論やめよ。
わからん。いや、俺はリズム、その窮屈だよっていう文句は言っとったけど、
それよ。
で、年トレ自体は、いや別に、あー楽と思って。いやだって、トントンせんでいいやん。放っとけば寝るやん。
うん。
それがやっぱベストだよね。
それに行き着くまでの。
行き着くまでは大変よ、そりゃ。
行き着くまでに、ママがすごく努力するわけじゃないですか。
パパだって努力する。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、努力して、
うん、
努力してそこの結果に行き着くわけじゃないですか。
うん、
で、その努力の中に、その時間を守るとか、
うん、
そういういくつかの要素があるわけじゃない？
うんうんうん、
で、何かを成功したときに、その要素が揃ってるから成功したんだって思うじゃん。
うんうん、
なぜ成功したんだろうって考えたときに、
うん、
その時の条件をもう一回繰り返して反復して、あ、やっぱりそうだったんだ、じゃあやっぱりこの条件は必要なんだなっていうのに、やっぱりリズムが残っちゃうんだよね。
うん、
リズムよく生活してるから、寝るんだみたいな。で、リズムが崩れても寝る子は寝るの、
うんうんうん、
で寝ない子はもう寝ないの、リズムを整えても、
うん、
それは分かんないじゃん、一人目だと、
うん、
うちの子が寝る子なのか、
うん、
寝ない子なのかなんてさ、
うん、
なのでたとえ寝ない子だったとしても、うん、リズムを整えて寝れちゃったら、
うん、
やっぱリズムって大事なんだって、リズムの沼にはまっちゃう。
リズムね。そう、俺はそのリズムと戦っとるっていうか、リズムを、
リズムしか見えなくなっちゃうの、うん、結局ママ、
だそのママを見て俺は辛かったよね。
何が辛かったの？
いや、窮屈っていう。
いや、それめっちゃ自分のあれじゃん。
いや、だから
めっちゃ自分本位のさ、
俺もだから寄り添ってあげんとダメだったんだな、そこは。
え、パパは逆に赤子のことをどう思うの？どう思ってた、一人目の時は。そういうのでママがその頑張って寝かせなきゃとか、決まった時間にしないとそれが子育てなんだっていうふうに、まあ、今思えば凝り固まってたんだけど、
俺はだから基本は勝手に育っていくもんだっていう認識やから。
勝手に育つのは小学生からよ。
いやいやいやいやいやいや、だって見てみ、2人目3人目なんて勝手に育てとるやん。姉ちゃん、お姉ちゃんの言動を見て、もう勝手に、だって、もう、長女でさえも、もう、カタカナなんて教えてないのに呼べるなっとるやろ、もう。
いや、そういう
か。だからそういう、いや、例えばの話よ。そういうこと。
いや、赤子はさ、
ある程度サポートは必要だよ。
いや、そうじゃなくて、赤子の、
うん。
ミルクを飲む。
ミルクの飲ませたりとか、
おむつを変え
たりとか、ご飯食べさせるとか
っていうのは、
そういうサポートは必要よ。もちろん。そんな一人でできるわけ
だから、そのサポートが年トレじゃん。
え、ちょちょちょちょちょちょ。まあ、年トレ。
それのサポートが年トレなわけじゃないですか、赤子の場合は。
うん。いや、だから、そうねんけど。
そのサポートの沼にはまっちゃうって話をしたいの。
うん。わかった。
ま、パパがね、
うん、
ママが例えば産むだけ。
うん。
ペンギンみたいな感じよ、
うん、
ママは産むだけ、育てるのはパパ、
うん、
ってなった時に、
うん、
パパは年トレという沼にはまらないのか。
はまらんね
っていうところがすごい気になる、
うん、
ママだからはまるのか、初めて赤子を育てる人間だからはまるのか。
はまらんと思うね。だって俺年トレってことは知らんかったもん。
それはパパが育児してなかったからだと思う、
うん、
それにだって困らないぐらい、
うん、
関わってなかったからだと思う。
そうかな。
うん、関わってたら、まあ、日中はね、必然的にその関われって言ってるわけじゃなくて、関われないじゃん、
うん、
で日中夜ぐらいでしょ、関わるって言っても、
うんうんうん、
でもその夜のリズムを作るために日中ママが奮闘してるわけじゃないですか、
うん、だからそのリズムはママが作ったリズムだよね。
そうそうそうそうそうそう、ママが作ったリズムの中でパパは育児をしてるわけじゃないですか、
うん、だからそれがすごくハテナって感じだよね。
そのハテナの前に、
うん、
育児、リズムを作る育児をしてみろっていう、それがいかに大変か、その子供
を。だからリズムの、いや、それはもう絶対的に必要なわけ。 って俺は思うわけよ。
だって必要だっていう世の中なんだもん。だから必要じゃない、必要じゃないと思う。ママはもう。
うん。じゃあ、いや、じゃあっていうか。
だから必要じゃないけど、そういう沼にはまっちゃうんだよってことを言いたい。必要じゃないのに、うん、だからなんでママがそういう沼にはまっちゃったのかっていうところを深掘りしてほしいわけ、パパに。
なんで沼にはまっちゃったの？
なんでだろう。成功体験じゃない、やっぱり。と、うん、成功体験と、その寝ない時の苦しさが半端ない。
うん、
からそこから抜け出したいっていう思いがあるわけじゃないですか、
うん、
昼間寝ないのはいいんですよ、
うん、
昼間寝ないのはいいんですけど、例えば夜寝ないとか、
うん、
寝かしつけまでにすごい抱っこですごい時間がかかって疲れちゃう、
うん、
で置いたら背中でスイッチがあって起きちゃうとか、
うん、
もう一日それで終わっちゃう時あるからね、赤子の時なんて、
うん、
寝かして、下ろして、起きて、で、気づいたらまた授乳の時間で授乳して。
ね、でも、それに柔軟にもう対応していくしかないよね。
柔軟に対応。
いや、もう何、こんにゃくみたいなさ。
だから、それができてるうちはいいんだけど、うん、もう眠たすぎて寝たいの、ママは。
うん。
で、もう、わらにもすがる思いでさ、念トレって言葉に出会っちゃうわけ。
うん、そうなんよね。それは。
そういう精神状態で出会うから、だからもう宗教にはまるのと一緒です。念トレ宗教ですよ、これはね。
なるほどね。
そう。
で、俺もそれに、脅かされたんや。
脅かされた。
俺、沼にはまったんや。
引きずり込まれた。
引きずり込まれた。
ママがはまってるから。
腹立つね。
だから、本当に、念トレって宗教と一緒ですよっていうのをママは声を大にして言いたい。念トレっていう宗教ですから、あれは、って。
そっか。ママのリズムはすべてそこから始まったんか。
そうそうそうそう。それで。
そのね、リズム、いや、パパね、めっちゃ苦しめられたんですよ。本当に。
え、それは。
いや、で、何が一番苦しく、何がっていうか、一番っていうか、実家帰った時ね。実家帰った時もそのリズム、狂わさないでしょ。
狂わさない。だってもう、ほら。
それがね、辛かった。何が辛かったかって。たとえ、朝6時ぐらいに目が覚めて、
はい。
ね、じいじとかばあばが起きてくるの待ってくるわ、待ってるわけですよ。
はい。
ね。で、じいじとばあば眠たいよね。
うん。
朝からそんな元気ないよね。
うん。
でももう、朝起きて、スイッチも入って。
うん。朝日と共に起きますよ、うちの子は。
うん。
そういうリズムで育てましたからね。
うん。そのリズムが、だからすっごい、だからすごいね、ギャップがあったんだよね。
そう、郷に行けば郷になれっていう言葉がありますけど、
うん、それと反しとったわけ
です。ママはもう、今思えばおかしいですよ。ママが悪いんですけど、え、なんで孫に会わせないのってなってたからね。当時ね。
うん。
今はないじゃん。
だからうん、今はないね。
うん。
うん、
今はむしろ、その、
あの時はほんと辛かったね。
あの時はだからガルガル期みたいな感じで、もうリズムリズムリズムリズムってなってるから、
すっげえ腹正しかったね。
その、じいじとばあばのお家行った時に、
うん、もうじいじばあばかわいそうだった。
じいじとばあばにリズムを崩されるのが、すごい嫌だったもん。うん、
だその、すっごい嫌って言っとるママのことを俺すごい嫌やった。
だから余計ママはもう孤立するわけじゃないですか。
うん、
で余計に、やっぱり私が子供をしっかり育てないと。
みたいなことになるやろ。
そう、うん。悪循環ですよ。
そう、悪循環。
ね、どうしたらよかったんだろうね。
そうだね。
っていうか、そういう沼にはまってるママは、多分たくさんいると思うんだけど、いないのかな。
わかんない。
ママの、やっぱ友達でも、
うん、
リズムを大事にする友達、
うん、
結構いますよ、一人目の時はやっぱり。
うんうんうん、
その、遊ぶ時間も、
いや、ママ友達少ないからな。
遊ぶ場所も、
うん、
指定されたりとか、
うん、
リズムが崩れるから早く帰ってみたいな感じ出されたりとか、
うん、いや、あのね、
そのリズムが崩れるので早く帰ってほしいなみたいな雰囲気を全然出しますし、
うん、あれですね、まあ、沼に気づく力と沼に近づかないことですね。うん、もう一緒ですよ、現実世界と。
現実世界、
うん、沼あったら行きますか、そこに。
でも綺麗な
色
してたらどうします？
気づく力ですよ。自分の心をコントロールする力。
いや、そうじゃなくて、
はい、
ママは だから極限の状態なんです。その沼にはまるとき。わかります？そこを、例えば、パパがフォローしてくれたらママは沼にはまらなかったと思う。パパはものすごくママに対して反論してきますけど、
うん、
じゃあその時の極限のママの状態を知っていましたか？それを支えようと 思っていましたか、
うん、
支える努力をしましたか？そりゃハマるよ、ママは孤独だもん。
まあね、
それしかすがる、わらにすがる。パパにすがりたかったよ、ママだって、
うん、
でもパパにすがれなかったから年トレにすがったんです。グーの音も出ねえな。
そうね。いやでも俺世の中のパパより家に帰っとったと思うけどな。
家に帰ってたらいいの？当たり前じゃん、家に帰るのは。
いやいやいや、家に帰る時間に回数、じゃあママ日数、
じゃあママなんて、うん、マジで365日皆勤賞で仕事終わり家帰ってるわ、
うん、
それでいやママは他のママよりも家におる、帰るけどなっていう、
いやそういう話をしてるんじゃなくて、育休中の時の話をしてるわけです。
育休中だろうがな、
年トレだろう、年トレは育休中の時の話でしょ。
育休中だろうがなんだろうが子供が家にいるんだから家に帰るのは当たり前でしょう。
いやだから
そこに対してすごいもん。
だからいや育休中の時の年トレの話で、その時の俺のサポート云々の話をしてきたから俺は言っただけや。
そうや、だから
その時俺は人よりサポートしとったっつうの、
うん、人と比べることじゃない、サポートを受け取ったママがどういう状態やったかの問題よ。
じゃあ
ちょっとのサポートでも、
じゃあサポート
ピンピンしとるママや
っ、じゃあサポートされとっても気づかんママも悪いんじゃないの？じゃ
あ足りんのじゃないの？
いやいやいやいや、どんだけずうずうしいねん。
いやいやいや、だって二人の子供、ね、なんですから。
どんだけ欲出してくんねん。
いやいやいや、欲じゃないです、二人の子供なんですから。
いやいやいやいやいや、それは当たり前だよ。
うん、当たり前じゃないです。
うん、
二人の子供を育てていて、
サポートの度合いの少ないとかっていう話は、
うん、まずサポートっていうね、
毎日さ、
うん、
育休中でよ、ママが育休中で毎日パパが帰ってきて一緒に入れますか、子供をお風呂に。
はい、入れます。
いやいやいや、ママ結構優遇されとったぞ。言うとくけど、
ママが結構他の家庭より優遇されていようがされていなかろうが、ママが苦しかったことは事実なので。
うん、だからそのサポートが足りないみたいに言ってきたじゃん。そんなママのちっちゃい、なんていうかな、キャパシティの中で話さないでほしい。
いや、キャパシティが小さいからサポートが必要だったわけじゃないですか。
だからどんだけズーズーしいねんって
話。ズーズーしくないでしょ。
いやいや、どんだけサポートしても足りんやん、そんな。
そうだよ、だから子育てってそれぐらい大変なんだよってのを言いたいの。育児って、特に初めての育児なんて、右も左も分からなくて、パパも一緒に悩んでくれてたらよかったけど、あの時はママは本当に全部一人で悩んでたので。
そんなことないよ。
いやいやいや、予防接種が、おむつのサイズアップが、悩みましたか、一緒に。
予防接種はもう悩んでないね。うん。
そういう細かなところでママは、
それはだってもう育休中のママにお願いしとったもん。逆に俺は仕事の方に集中したかった。日中はね。だからその時にその予防接種のスケジュールとかそういうのはやってほしかった。逆にそこまで俺余裕なかった。
うん、やりました、決めました。
うん、いや、
で、例えば検診とか受けました、その時に検診のどうだったかなとかってさ、パパ絶対聞かないし見ないじゃん、母子手帳とか。
見とったし。
見てないし。
見とったし。
見てないし。
見とったし。
じゃあそれをママと会話してないし。
したし。
してません。
いやいやいや。精神状態参っとったから覚えてないだけや。
いやいやいや。ママが一回怒ったからだよ。怒ったから見るようになって、会話するようになったんだよ。
違う。
いやいやいやいや。
まあ、ぐらぐら話しとっても仕方ないので、まあ、まとめますと。
まとめるんですか、もう。
まとめますよ。
何をまとめるんですか？
だから闇にはハマるなっていうことだよね。
いや、
ハマる。沼にはまらないで。
いや、なぜハマるかが大事で、どうしたらハマらないかは、なぜハマるかを理解しないと。
だいたい沼ってわかるぜ、そこにあったらさ。
いや、念トレは光やったんよ。輝きやったんよ。
そうなんや。でも危ない光ってあるよね。明らか、毒持っとるぞっていう。
いや。
色とかさ。
だって確かに効果はあったんよ。
だからそれは。
麻薬みたいな感じよ。
だから、騙された。
確かに気持ちよくなったんよ。だって寝たんよ。寝たんよ、子供がそれで。
怖っ。
ほんで一人の時間が当たったんよ、ママには。ほしたらもう一回その時間を欲しくなるんよ。なぁ？
怖えな。
そのためには、リズムを整えんと、それが当たらんのよ。
怖えな。
っていうことですよね、とればね。
なるほどね。
はい。わかりやすく言うと。
うん。
で、その光を、光だと思わせないぐらい、パパがもし輝いていたら、
うん。
そんな光には目もくれなかったでしょう。ただ私は、暗闇にいた。そんな時に光ってしまった念トレが。
なんか、
どう？
うまいこと言っとるけど、全然、うまいこと言っとるけど、全然、なんか刺さらんけど。
だから、パパがちゃんと光ってってことよ。そんな念トレにハマってるママたちに。
で、どう光っとったら、いや、いろんな光り方あるけど、
はい。
うん、じゃあ、何やったら念トレに行かんかったん？
いやー、そこよね。
だから、それ分かってないとさ、そんなこと言わないでほしい。
そこをだから一緒に考えたかったの、このラジオで。前向きにね。
じゃあ、どうあるべきだったの？じゃあ、パパは。
どうあるべきだったんだろうね。うん、
どうあったらさ、そういう沼にはまらなかったわけ？
やっぱり、
うん、
パパも育休が必要なんじゃないかな。極論だけどね、これは。
うん、なるほどね。
はい。その赤子のリズムとやらで、
うん、
その何にもないリズムね、赤子の何も持ってないじゃないですか、生まれたての時は。
うんうん、
そこから、この人間界で生きていくためのリズムを、
うん、
必然的に作らないといけないわけじゃないですか。
うんうん、
そこの生育過程にやっぱりパパがいたら、また違った。
まあね、
確かに。意見があるし。まあ、
それはパパも、思う。
だから、最低でも3ヶ月とか、
うん、
半年は育休を取って一緒に育児をしないと、
うん、
やっぱりママが一人で闇にはまっちゃうんじゃないかなと思う。
まあ、それは、言えとる。
うん。
仕事普通にしとって、そうやって言ってきたら、
うん。
それは俺、ずうずうしいんじゃないと思うけど、
うん、
パパも育休取るっていう話でいくと、
うん、
それは納得する、
うん
うん。
だってさ、パパ3人目の時さ、ずっと家に行ってくれたじゃん、ママの産後。
うん、
2ヶ月、3ヶ月ぐらい。
うんうんうん、
やっぱその時の、パパの輝きってすごかったよ。
あ、そうなんや。
そうさ、だって3人目が一番楽だったもん、ママ、産後、
うん。
やっぱりパパがちゃんとしてくれたから、たくさん。
うん。
だからそんなに悩まなかったし、
なんかね。
一人目だからこそ、必要よ、パパの育休は。
うん。そうね。うん、その育休はね、俺もすっげえ大事やと思う、うん。パパの。
そうでしょ？
そのね、男の人がね、その育休取るっていうことに対するの周囲のね、
うんうん、
その白目みたいな、白目。ほんとセンスないよねっていう。で、それが なければ、全然取れるんだろうけど、
うん、
ねえ、なんか、まだまだそのパパの育休、
うんうん、
に対する、うん、なんやろな。肯定的ではないよね。
じゃないですね。まあこれはね、また違う、おいおい違う議題で話すとして、
うん、
まとめますと、
うん、
念トレの闇
闇
ということですけれども、まあママが 極限の状態から、
うん、
藁にもすがる思いで、
うん、
念トレというものに手を出したら、
うん、
ズブズブズブズブとそこにはまってしまうと、
うん、
いう、まあ、実態がありますと。
まあ、その、いや、あ、うん、そうだね。
うん。
まあ、いや、念トレ 自体、別に、すべてが悪いわけではない。
そう、ママが言いたいのは、念トレを否定してるわけじゃなくて、その、念トレの中にある一つの、
うん、
その、リズムを整えましょうっていうところに、
うん、
固執してしまいますよ。そこが、余計、それに固執することによって、せっかくの楽しい育児が苦しくなってしまいますっていう話をしたいんです、
うん、
ママは。
そう、そうだね。
はい。そうじゃなくても、2人目、3人目の時は、全然リズムとかカチャカチャでしたけど、ちゃんと育ってますし、
うん、
寝る子は寝るし、寝ない子は寝なかったし、
うん、
それがリズムのせいではなかった。2人目は3、2人目と3人目は。
うんうんうん、
なので、1人目をあんなにギッチギチに、リズムリズムで生活しなくても、もっと自分のしたいことをしたいタイミングでしとけばよかったなって、しても大丈夫だったなっていうふうに思うの。
うん。だあ。
だあ。
一人目の、ね、お子さん育児奮闘中、もしくはこれからね。
はい。
あの、一人目産みますっていう、ママパパ、もし聞いておられたら、一つの、
まあ、意見、
参考意見として、
うん、
うん、あんまりリズムにとらわれすぎず、
うん、
自分たちのリズム、
うん、大人のリズムで生活しても、まあ、その夜はね早く寝かした方がいいとかそういうのはあるかもしれないけど、うん、
もっと自分たちのリズムを見つけて、
うんうん、
なんかそういう
毎日同じじゃなくてもいい、
じゃなくてもいいし、そのあのとらわれすぎず、あの
ゆるーくね、
まあゆるーく言っても
全然、ゆるーくが一番難しいんよ。
いやでもそこをゆるーくしないとさ、
ゆるくする技術、
うん、を身につけた方が楽しいと思うなって思います。
思います。
はい。ではこのような感じでですね、今後もまた育児環境について話していきたいと思います。
皆さんも育児をしていて、こんな世の中おかしいんじゃないと思うことありません？ありませんか皆さん。あまり上がってこないんですけど。ツイッターで、ハッシュタグ、パパママラジオでつぶやいてください。パパ、ママはひらがなで、ラジオはカタカナです。
また、パパママラジオの感想も聞かせていただけると嬉しいです。ツイッターでのダイレクトメールも大歓迎です。
お便りが来ました。ってやりたいですね。
東京都お住まいの何々さんみたいなこと言ったらかっこいいよね。
ちょっとやりましょう次回。架空のエアお便り。
いやサブいや余計に切なくなるだけやろ
という、あの切なくなるので、皆さんの意見も、あの皆さんの意見を番組内で伝えたいのでぜひお願いいたします。
ぜひお願いします。パパママラジオは毎週火曜金曜の朝10時に配信しております。ぜひフォローの方もお願いします。
それではまた次回、皆さんで育児環境について考えていきましょう。